熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。
ハローエブリワン、ハワイユ
ー。I'm fine, thank you.
時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私、中澤治と
土井のり子の2人でお送りします。
はい、よろしくお願いします。今日はですね、
はい、
もう11月真ん中、
そう、今日13日の金曜日です、
はい、あ懐かしいとしか言いようがない久々に聞きました。
今日オープニングからずっと言ってる私。
あ、はい、ジェイソン今わかりますかね、
って思うじゃないですか。
わかるんです。
で、20歳のこのミキサーの子に、はい、知ってるって聞いたら知ってるって言ってました。
お
ー、でもそれが、
はい、
乃木坂46の歌で13日の金曜日っていうタイトルがあるみたい で、
はい、
そこからみんなファンは多分検索をして、
はい、
あ、13日の金曜日ってそういう意味あるんだっていうので知ったって言ってました。
でももう13日の金曜日ってこうね、今話してるじゃないですか、はいはい、13日の金曜日ですからね今日。
ええ、
ね、知らない人は何のことか全く分かんないですよね。
間違いない、なんかあるみたい
です
ね。
あ、なるほど、
はい。
その久々に本当そんな、その話久々にもう本当何年かぶりに意識した瞬間でございました。
その久しぶりが私だった
と。ああ、そうですね。あの、思いがけず、なんかちょっとあのこの辺の頭に残ってましたけどね。
はい。
13日金曜日の響きは。
あ、やっぱね。
はい。
もうなんかね、それ一括りになってるじゃないですか。なんか言葉として。
そうですね。
13日の金曜日みたいな。
そうですね。
はい。
なんかあのでも11月こう真ん中過ぎるとなんかこの後すごい早い気がして。
あ、ですね。
うん、スピードアップしませんか。
うん、します。
年末、
そう
で、通常はね結構ハロウィンがこう、まあ、ちょっと今年はあれでしたけど、うん、まあ、終わって、うん、なんか今度クリスマス意識 で、
はい、
で、まあ、一応今クリスマスの準備をしてるんですけど、はい、アニーグローバルエデュケーションとか、うん、うちの、アニージュニアイングリッシュっていう全国的な、はい、展開してるものも含めて皆さん同じ、うん、あの教室でクリスマスイベントやってもらおうということで、
はい、
動いてるんで、もうなんかクリスマス感にちょっとなっちゃって、はい、なのでちょっとなんかちょうどね、テストもね、こう塾的にテストもちょうど11月、
うーん、
後半も集中して、で、まあ講習会、まあ要は、まあ、入試も、うん、迎えていかなきゃいけないし、でイベントもあるし、まあそういういろんなことがこう集約されて、うん、なんかあっという間に過ぎてっちゃう、こういつもこの11月の真ん中なんですけど、
はい、
気がついたらねもう13日の金曜日なんで。
そうですよ、
びっくりですね。
はい、
13日の金曜日堪能っていう かなんかこう噛みしめてる間もない感じですね。
なるほどね、
はい、
どう、本当になんかいるんですかね、今も13日の金曜日だからジェイソンの映画見るとかいう人
いるんじゃないですか。
いますかね。
はい、私が知ってるぐらいですからね。
ね、でもあれ、はい、めっちゃ怖いよね本当。見たことある？
映画
はないですか。
映画
でも怖いですよね、あれ。もうい
や僕もそんなにあんまり見てない
です。あ、そうです
か。はい、知ってますよ、チェーンソー持って。
そうそう、
なんかア
イソーケー、トラウマになる。そう、
面をかぶって、
ね、そうなんです、わーって出てくるんですよ。
あ、なんかイメージがね、
後ろ後ろみたいなね、
キーパーのね、アイスホッケーのゴールキーパーがかける面みたいな、
ね、そう、なんか白いあれ
ありますね。
怖かった。
あ、僕スピードスケートやってたんでね。
あ、そうか。
まあまあ一応なんかそういうの、はい、そういうとこしか見てなかった。
あ、ギャー、そう、あ、そう、いろんな、はい、
ちなみにスケートのシーズンなんでね、ちょっと話しておりますけど、
そうですね、
うちの応援してるね石川雅之君はの新しい情報がアップされてますので、ぜひホームページ見ていただくと、
アニーのホームページ、
アニーのね、
はい、
ちょっといい成績というか結構タイムも良くなって、
はい、
皆さん分かんないですよね、タイム良くなってもね、通常の方だと。
そうですね、
うん、どのぐらいが速いとか遅いとか分かりませんよね。 500m を、うん、まあ、大体50秒切ると速いんですよ、スピードスケート。
もう一回お願いします。500m
を50秒切ると、はい、まあ普通の人よりかなり速いんです。
ああ、そうなんですね。
で普通30秒台っていうのがもう普通速い方なんで、
はい、
500m 30秒台で走るんですよ、滑るんですよ。速くないですか。
100m は30秒台、
うん、
超速いじゃないですか。
速いですね、はい、で 1000m になるともうほとんど1分ちょっと、1分10秒とか、
中腰でこうシャーシャー。
1000m 1分ちょっとですよ、速くないですか。速いですよね。だからかなりこう速いスピードで走っていくんですけど、うん、
はい、
もう競技がちょうど始まっていて、
はい
はい、今ちょうどね、シーズンここから真っ盛りだということで、はい、ホームページの方もアップしました。ぜひ皆さん石川雅之君ですので一緒に応援していただくと、 あの兄のユニフォームもね、うん、あの着てくれてるんで、
なんかロゴが入ってるんでしたっけ。
そうなんです。なのでまたそれもねちょっと皆さんお伝えできると思います。今はねちょっとスケート滑ってる、あユニフォーム着て滑ってるやつかな。
お動画、え、それは兄のホームページから動画
が見れます。見ます。兄のホームページで見れます。
全然見つけられない。
ここに今じゃ あの僕のタブレットで、
はい、
滑ってます。
今滑り出しましたね。
そうですね。ぜひあのホームページ行っていただ
きます。競技会
の様子で、
帯広の、
はい、
競技会の様子
で、この足の、まあ、ちょっと聞いてる方見にくいとかもしれない、ワンピって言うんですけど、これ
ワンピ
ユニフォームのこと、
ワンピって言うんですか。
ワンピって言うんですよ。
ワンピースみたいな。
ワンピースなんですよ。だからワンピースだからワンピース。
ワンのピース。
ワンのピース。あのもじもじくんですね。あれのこのね、右足のところの足のところにこううちのロゴが入って。
あ、あの太ももの横あたりですか。
そう
ああなるほど。
肩のところ。
あのブルーのね。
そうそうそう。
あの足の
見つけていただ
く。ブルーのところに白い文字で。
はい、私どもの。
書いてあるんです、
ね。赤です。
あ、赤？字？
字はね。滑ってるんです。見にくいですけどね。
ちょっとね、シュンっていっちゃう、ね。
シュンっていっちゃう。すごい速い勢いでいっちゃうんで。
はい。
ちょっとまたホームページ見てたらスケート見ることないかもしれませんが、しっかり映像残ってますので。
はい。
ぜひ見ていただくと。
はい。
いいと思います。
なんか見入っちゃいますね。
ね、見ちゃう
んですよ。ね、放送中なのに動画を見入っちゃうっていう、ね。
上手でしょ。
上手。
ね。
しかもなんかそんなに、なんだろう、もうむちゃくちゃ真剣に危機迫る感じでブワーってやってるかっていうと、うん、なんかちょっと余裕な感じじゃないですか。
まあだってね、オリンピック予選も出てますから、相当高レベルな
戦いですから。なるほどね。なんかスイスイって言って、はい、コーナー曲がるときは、
ちょっと今日は色幅広い感じなので、
はい、
そろそろまとめないとオープニング終わらない
です。また締めて出される。はい、
はい、あの13日金曜日からスピードスケートの滑り方まで幅広い感じで、はい、うん、
幅広いですね。
はい、今日もいろんな話題盛りだくさんで進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、こんな感じで番組終了すぐ6時45分まで熱血教えて中澤先生をお楽しみに。メッセージの募集もしています。メッセージアドレス紹介をのんちゃん、よろしく。
はい、メッセージは netsu 熱アットマーク 843fm.co.jp、 または吉野見 FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。中澤先生にお悩み相談、勉強の疑問など何でも送ってきてください。お待ちしております。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
はい、ネクストーク、
はい、
始めていきたいと思いますけれども、
はい、
13日金曜日はまあちょっと
13日金曜日、
はい、最近言ってなかったんで、あの記憶をたどるしかないんで、
はい、
ちょっと置いといて、
はい、
ね、なかなか久々に聞きすぎて、
ね
ね、情報も薄くなってますけどね。
もうね、もうだって小学生ぐらいでした、私多分見たの。
ああ、だからのんちゃん小学生っていうと
30年ぐらい前。30年前30年前で多分 2年生ぐらい。
30年前僕が塾始めた時ですね。
はい
はいはい、懐かしい
懐かしい。
でもまあもともと、あ、そうか、
みんな前になっちゃ
う。まあまあまあ、そうですね。
はい、
あ、私もあの一人で結構最初始めてたので、
はい、
あんまり余裕がなかったかもしれませんね、その頃はね。
あ、もう映画とか
映画とか見るは、まあまあそうですね、始めてすぐですしね。
うん、
あの一人先生だったので。
一人先生やる場合って、うん、どういうこうやり方になるんですか。先生一人が、
まあ、12人定員だったので、
はい、
あのまあ、一番入って12人ですね、クラス、
うん、
で、あの、まあ、その生徒が入れ替わりくるので、まあ、満タンになるっていうのはもっと後の方ですけど、うん、あのその 4時だったかな、4時から5時とか。
あ、じゃあもう最初からもう出入り自由とかじゃなくて、うん、ちゃんと1時間ぐらいで区切って。
そうそう、もう昔はあの個別所なかったので、
はい、
まあ、授業っていう感じで、ね、
ああ、なるほど。でも今からは数学とか。
そうそう、あ、まあ、数学って、まあ、うちの場合は結構その僕が大体配分決めてるので、
はい、
来た時にどの教科やるか分かんない。
ああ、でも、
うん、
何曜日の何時から何時までは何、うん、数学とか英語って決めずに。
そう、今もそうですけど、今の個別もそうですね。先生が進行状況、学校の授業の様子とか、
はい、
あの子供さんの様子とか、
はい、ま
あ、そういうの全部トータル的に見て判断してるんで、あの要は授業ありきじゃないですね。学校の進行状況と子供たちの様子ありきで、
はい、
あの授業内容を決めていくんで、
あの、
うん、
例えば 個人だとどれぐらい持ち時間あるんですか？
あ、 今だと2時間ぐらい。
2時間、
まあ、短い子で1時間半ですけど、うん、通常ノーマルコースで1回2時間ですね。
あ、なるほど。その中で、うん、何教科か変わるんですか？
まあ、5教科やることもありますし、うん、2教科だけのこともあるし、学校の宿題見ることもあるし。
え、学校の宿題も塾で見てくれるんですか？
見ます。
めっちゃいいじゃないですか。
いいですよ今はもうだいぶそう
です、ね、すごい。だって結構宿題で家でヒーヒーやってるっていう、それでも手いっぱいっていう。
まあまあ宿題ばっかりやってること自体成績上がりませんけど、ね、はい、宿題をやるっていうこと自体は成績上げるためには不可欠ですよね。
うん、
だから宿題っていうのはあくまでもあのやらなきゃいけないことなんだけど、
はい、
まあ、例えばあの点数上げるって非常に難しくて、実を取るのか、そのなんていうか格好だけ見せるのかっていうのもあるじゃないですか、うんうんうん、宿題って提出しなかったら成績絶対上がらないんで。
そうですね、内申点ってやつですか。
そうだけど分かんないとこ考えてて、はい、もう本当に何時間も使っちゃうんだったら、まあ聞くことも可能だし、で、分かるつもりじゃないところもいっぱいあるから、うん、ちゃんとやり直せてるかって見るのも大事だし、まあそういうこう細かいことはね、やっぱ塾の方が当然見れますし、はい、教えていけるので。だから昔は本当授業をやってたんですよ。で、あの来て学校の進路聞いて、まあ、全部の本当に、まあ、12人なんで、まあ、どんだけバラバラでも12個しかないじゃないですか、中学校、
うんうん、
まあ、そんなことはないですよ、まあ、大体2個か3個なんで、大体いろんな中学校の状況を来た時に子供さんたち聞くんですよ、
はい、
で聞いてそこでも僕の頭の中でこう予習プランが出来上がるので、
はい、
それに合わせて授業してる
ん
です。でちょっと早めのね、で各クォーターの最大、まあ、最小公倍数なのか公約数なのか、まあ、その辺を取って、まあ、みんなに進路合うようにうまくやる。あとは私の持論で演習やらずして成績上がらないと思ってるので、
はい、
まあ、とにかく問題演習をたくさんやると、
あ、
うん、いう反復繰り返しってすごい大事なんで。
なるほど。
あの分からせるっていうのは、うん、まあ、通常のんちゃんと喋ってもそうですけど、分かるっていう気にさせることはトークでなんとかなるんですよ。
お
う、本当に分かったってなかなかたどり着けないですよね。
あ、
分かる気にさせることはできるんだけど、分かる気にさせれなければ分かった風にもならないんで、分かる気にさせることは当然先生なので得意なんですよ、
うんうん、
だけど本当に分かった言って点取れるまでにさせるって結構難易度高いんですよね。
あ、でも確かに先生の話とか学校とかで、あ、うん、あ、分かった分かったと思って実際に問題あれみたいな。
まあ、でも問題は問題じゃないですか、うん、説明は説明だから問題は分かったわけじゃないじゃないですか、
はい、
問題が解けるような気になってるだけ、
なってるだけ
で、問題解けるような気にさせなければ無理なんです
、ね、進まないん
です。そうそうそう、
2ステップなわけですね。2ステップ、まずは分かった気になる、
まあ、分かった気だし本当に分かることもあると思うんです
よ、ね、それによって
だって、うん、だって当たり前ですけど
、はい、びっくりしたよ。
なかなかこれあのでも急に声のトーン変えると聞くでしょ、
うん、びっくりした。
でこれは授業の今僕授業モードにいきなり放送ですけど、
はい、
変わったので、
変わった
で声のトーンガッて変えるとちょっと何って思うじゃ
ん、うん、思いました。
でそれで聞くんです。
はい、ちゃんと聞いてますよ最初から。
いやあのね
聞いてなかった。
聞いてるつもりになっちゃう
あ、ね、
一緒のトーンだと。
あ、
要はあのそうだな、真剣にテレビ見てる時もそう、テレビとかなんかラジオ聞いて、うん、子供さんの話聞いてるのもそうだと思うんですけど、あの遠足的に話されると人間って大体こう想像しちゃうから、まあふーんそうなんだとか言って、まあ、女子トークもそうじゃないですか、
はいはい、
半分ぐらいまあね聞いてないです多分うんって言いづらいけど、
今日ももともとずっと喋ってた後だもんで聞いてるよ私は
であの結構だからその内容的なものは大体わかるじゃないですか、
はい、
ちょっと細かい細部はあんまり抑えない。
うん、
だからでも勉強ってちょっとその根幹のところをちゃんと分かってないと点ならないから、うん、その時にふっと声を変えたりとか、ふっってこう声を上げたりとか、
何ってなります
よね。あとは黙るっていうのもある。
あ、
ちょっと放送なんで黙れませんけど
ですね。
まあ、ずーっと私こんなベラベラ喋ってるのに、うん、急に皆さんどうでしょう、黙ったらどうなります、
何ってなります、
なりますよね。だから喋らないっていう手もある。
あ、
でトークの時に急に話やめると、うん、どうしたってなりません、うん、
なります。
それをわざとやるんです。
あ、
そうするとちょっと聞いてみたくなりません。
確かに、
うん、そういう技を、技っていうか、 まあ、そういうのを使いながら、はい、緊張感保ちながらやっていくと。
なるほど、
はい、そういう授業スタイル
保ちましょう。
あとね、まあまあ、ついでにこうちょっと皆さんトークで、うん、まあ、人と話す時のコツなんですけど、
はい、
早く喋るんです最初ね。結構早くして、で同じことをゆっくり言うんですよ。同じことをゆっくり、
うん、
そうすると結構分かってもらいやすい。何回言っても分からない時ってちょっと早くして言った後にゆっくり喋るとね、同じことを、
うん、
結構分かってもらいやすい。子供さんたちもそうなんだけど、
へ
ー、うん、例えば、うん、もう早くお片付けして、うん、手洗って席ついてっていう時にバーって言って、うんうん、でその後でまた、うん、まあ、早くお片付けして、うん、手洗って席についてって言い直す。そうすると結構聞けた気がするんですよ。だからパーって言っといてからもう一回早くじゃなくて今度言うときはゆっくり言ってあげると、そうすると結構分かって
最初からゆっくり言うんじゃなくて、
最初からゆっくり言ってもいいんだけど、うん、最初から早く言うと何言って一応聞く気になるじゃないですか。何言ったって、
あー、なんかちょっとよくわからなかった、何言ったみたいな、
そうそうそう、
あー、注意を聞くっていう、
そうそうそう、
あ
ー、で僕の場合の授業だともう一回同じく速いスピードで言うんですけどね、3回聞くさせるんです
か。だんだんスピードダウンしてくる
んです。いや、次上げます。早い遅い早い。
おー、で1と3は一緒。
そうで、みんなが分からん時は早い遅い遅い早いとか。
はぁ、うん、でも最終的には早いんだ。
早いともうゆっくりともう分かってるってなっちゃうけど、早い音だと繰り返しで自分の中でこう復習できる、レビューできる、はい、そういうこう早口言ってレビューさせちゃう。
へぇ、
ちょっと時間ももったいなくなる。
あ、
そういうやり方をしますね。
あ、そういうのあるんですね、うん、知らなかったからちょっと面白い。なるほど、
うん、だからよく僕も昔怒られた時そうなんですけど、はい、うん、こっち来てとか言って、
うん、
ね、何やってんのこっち来ないとか言って、うん、こっちへ来なさいみたいな言うと、
ま
あ、分かりましたって行くじゃないですか。
おー、なる。
でこっち来てって言ってると何ってこうもじょもじょするけど、
確かに
こっちへ来なさいって言われると、
でも絶対怒られるこれってなる。
なるけどどうでしょう、早口よりも行きやすくないですか。
は
い、ちょっとおいでとか優しく言われると、
あ、優しく、
優しいけどゆっくりってやっぱり優しく聞こえるんです。
そうか、
まあどこがいいかと、
うん、でも、
はい、確かにちょっとトーン変えながら、まあ、子供さんと呼吸感取っていくのありますね。
あ、うん、なんか面白いですね。
だって同じ調子で喋ってるとやっぱり平坦になっちゃうから、
うん、
やっぱり気持ちもこもらない感じになっちゃうんですよ、やっぱり入ってても。だいたい聞いたくない人の話ってだいたい棒読みとかトーンが一緒とか、だいたい面白くないでしょ。だってアニメでもそうじゃないですか、場面が変わらないと面白くなかったりするから、
うんうん、
やっぱり映画変わったり画面変わったりトーンが変わったりそういうのがやっぱり大事だと思う、
うん
うん、だから子供さんもそうで、はい、聞き気があってもやっぱりまあ飽きちゃうってとこ弊があるけど、ね、まあまあ同じこと言ってるじゃなくて、
はい、
ちょっと工夫してあげると入りやすくなるんじゃないですか。
確かに、でもちょっとした小言の秒数なのに、うん、もう怒って数秒喋り出したら、
うん、
娘は私のなんか頭とか、
うん、
なんかこう矯正器具ついてるか、その矯正の、うん、器具見たりとか、
うん、
もう目線がね、もう動いてるのが分かるんですよ。あ、もうこんなに私怒ってるのに全然聞いてないこの人って、
そうそうそう、
ものの3秒4秒ぐらいでも始まるんです、それが。心当たりある。あ、うちのミキサーのメンド君も心当たりが。
もともとね、だからね、やっぱりもう聞く内容が分かっちゃってるから、
あ、
大体想像できるじゃないですか。
また怒られてる、
ね。そうそうそう。だからちょっとこういろいろ手を変え品を変えで、興味を引くっていうのはやっぱりどのトークでも大事ですよ、
ね。なるほどね。
はい。
よく
よくまあ集団のね、皆さんあんまりこう皆さん大きい前とこで喋るってないじゃないですか。前もちょっと言ったことあるんですけど、はい、大きい時に喋る時に。
うん、
一発目必ず質問するんです。
一発目から、
一発目に皆さん
もういきなり、今日何食べましたとか、
そう、今日どうやって来ましたとか、
お
う
お
う、今から話する内容ね、すいません長丁場でみたいな、
うん、
ところでとか言って、皆さん今日どこからですかとか、こちら住んでる方ですかとか、もう聞くんですよ。
それはピンポイントの一人じゃなくても全員、
まあ、聞いてもいいし一人でもいいんですけど、おうおう、そうするともうどうなるかっていうと、もうみんな聞かれると思うから、途中で答えられないってやっぱ人間嫌なんでしょうね。みんなもうね、聞き方が変わるんです。
なんかちょっと前の姿勢正してみたりとか、なんかちょっと前のめりになったり、
質問されるのみたいな、
あ、
下なんか向いてたらもう当てられちゃったりして、だいたい当てられそうになると顔伏せるじゃないですか。
目そらす、
目をそれた人から当てますって言ったらどうなりますか。目上げますよね、
うん、
そういうちょっと工夫すると回も
うわ目そらした人当てますってなんかキャーってなるわ
でしょ、
うん、
だいたいそのそういうことする技があるテクニックあるんですよ。
先生めっちゃテクニック持ってますね、
はい、
さすがですね。
あのねあと録音した目そらさなずにその人だけ見て話す。
うわもう超見られてる私って思いながら聞いてるわけですか。
でもそれ見てると、はい、他の人は目そらしにくいですよね、目があったら、
うん、
だから例えばもうずっと見つめて喋るこの人だけだいたい100人いてもそんな100人分からせる会なら無理なんです、
はい、
だいたい1人分かってくれ十分なんで。
なるほど、
ね、もうずっと見つめて喋ります。
それすごい緊張する見られた人は
ね、
ね
うん、
いつそらしていいんだろうこの目みたいな。だからもうそっちばっか気になって逆に話の内容。
例えばそういうこともあるしだからまあそういうこうちょっとしたことで人って気になるんですよ。
そうですね、
うん、不思議なもんでしょ。
やっぱり単調じゃなくちょっとこう切り替えてテンション変えるっていう、
うん、
ところがまあ大きなポイントなのかなってちょっと。
やっぱりまあそうですね、うん、そのやっぱりこう人と喋るってすごくそういうポイントってすごく大事じゃないですか。
はい、
僕らはやっぱりそういうことで常に心がけ て、
そうか聞いてもらわないといけないですよね。
そうそうそうそう、子供さんなんか特にそうですよね。
そう本当そう、うん、もう嫌になっちゃう
嫌になっちゃ
も
あとはあのよくあるんですけど、
はい、
まあ、あのちょうどこういう話のついでなんですけど、
はい、
ちょっとしたところに、うん、あのどんだけ私たちって気が使えるかっていうか気を持っていけるかなんですよね、
うん、
あのねこう成績が上がった時とか、
はい、
あと何か言いたい時って、
はい、
こう見た時の目の動きが違うんです。
なんかもう言おうみたいな感じ
とか、言おうじゃなくてもう私こう言うことあるみたいな目とかするんです。
へえ、
もう目だけで分かる。
あ、そうなの、うん、なんかこういいことがあって報告したい時
そうとか、うん、言われて困るとか。困るっていうとあれだけど
聞いてきて欲しくないこと
欲しくないまで言わないけど聞かれたら答えなきゃいけないかなみたいな目線わかります、うん、例えば成績があんまり上がらなかったとか、
うん、
あまあ上がったとか、
うん
まあ、あるじゃないですか、うん、ちょっとこう聞かれたらなんかいろいろ言わなきゃいけないかなっていう目線とか、うん、あの言いたい目線とか、
あ、
あのそういうのがあるんですよ。
へえ、
うん、結構ね
子供が嘘ついてる時の顔はすぐ分かるんですけど、
そうそう、それと一緒です。
でもなんかその微妙な間柄じゃないですか、その間って、
うんうん、
嘘ついてるとかじゃなくて別に悪いことしたわけじゃなくてなんとなく聞かれたらちょっと困るみたいな、
なんだろうね、あの
気持ちでも出るんですね。
本当目線ってすごい出ます、ね、目の動き、うん、
目はだって口ほどにものを言うで
しょ。いやだから僕はあのよくね、
うん、
あの全然こんにちはとか、ね、お疲れとか言ってちょっと目のちょっとした動き見て話しに行くんですけど、だいたいなんかネタ持ってますね、子供さんはね。
へ
え。はい、なんか例えばなんかで選ばれたとか、
うんうん、
学校でなんか大きいことがあったとか、うん、話したいことがある時とかは結構そういう目の動きします。
あ、そうなんですね、うん、目の動きはちょっと考えたこと、
まあ、話したくない時はあの顔合わせないのはみんなやりますけど、
ね、怒られた時で犬みたいな、なんかもうなんか目を伏せて。
でもね、そういうちょっとしたところって人間ってやっぱり人間すごいところってやっぱり分かるんですよね。
出ちゃう、
出ちゃうし、よく見てるとね、
とかあとシグナルもそうじゃないですか、よくね、うん、あのつまらない時は時計を見ちゃうとか、なんかこう手遊びをしだすとか、うん、
いやそれでも人によると思いますよ。
あ、やっぱそうなんだ。
つまらない時ほど人見る人もいますからね。早く終わんないかなと真剣に聞くんですよ
逆に。わお、え、だってあ、すごい聞いてきて聞いてくれてるこの人って思ってるけど実は超つまんないと思ってる。
だからよく言うんですけど、あの、うん、のんちゃんが手遊びしてて、うん、時は大体それは自分つまんない時かもしれないけど、
私はねつまんなくない時に手遊び
する。あ、そうだから一緒じゃない。
そう、
そういうこと言う。
でもだからあの今日
今言って手遊びしてつまんない時って想像でしょ。
そう、
あの自分は違うんですよね。
そうやってね教育担当に教えられた
んです。結局ね、だからそういうことなんです。人の常識と自分の常識は違うの。
違うんだ。
そう
だからその接客してる時にお客さんがこっちで説明してるのに例えば時計見出したりなんか手遊びしだしたらあなたの話飽きてるから、
うん、
もう接客を切り上げてちょっとこう手短にあのしなさいみたいな、そういうのを教育でこうシグナル察知みたいな。 そういうのね学んだんですよ。
でもいろいろですよ本当、こう人によって違うと思います。
だって本当につまんなくなくても朝寒気ってなったら触っちゃうし指なんか爪伸びたとかね。いやいやいや、
まあまあまあまあ、まあね、まあそういうタイプもいますね。なのでまあそういうところはね、うん、本当にちょっとした動きとか、
はい、
その子その子によってもだいぶ違うんですけど、うん、まあただそのさっき言ったようにちょっとこう話しかけたりとか、うん、ちょっと気持ちをっていうのはよくあることで、うん、それはもう日常とか普段でもやっぱりちょっとした工夫でね全然変わってきます、うん、まあ、ナチュラルでそういうのやれてる人もいっぱいいると思います。
気づいてなくて、
気づいてもうそういうこう体にもう身についてる人いますよね。話が面白いかつまんないかは、うん、自分が決めるんじゃなくて相手が決めることだ、
はい、聞いてる相手がね、そうそうそう、受け取り側がね、
ああ楽しかったとか言っても相手が楽しくないこともあるじゃないですか、
はい、
ね、
自分だけっていう、
そうそうそう、はい、でも僕らは相手が楽しくないとか、まあ楽しいと語弊があるけど、うん、まあ興味持ったら面白くなければ、うん、やっぱ先生としてはなかなか教えていき続けるのが難しいから、うん、なるべくそういうところはやっぱり面白く、うん、興味を持つように話していくのが必要ですよね。
そうですね、
なかなかね難しいですけどね。
そうですね、うん、自分の場合だったら自分の子供だけでいいじゃないですか。
はい、
そうね、けど先生の場合は、
はい、
結局そのいろんな個性を持つお子さんを、うん、たくさんこう預かってね、教えてあげてるわけなんで、
まあ今でも大人の方の方が多いんですけど、
ね、あ、そうなんですか。
どっちか、僕はね、
ああ僕はね、
僕は塾は子供さん多いです
ね、 そうですね、
僕個人的な大人の方の、
何
もう来月も、いや英語のセミナーですけど、
ああセミナー、ね、
来月も60人ぐらいの前でやりますけど、
愛知ですか、
また違うとこです、
ね、
でも決まっ、先ほどちょっと聞見たらちょっとほやほやですけど、会場を抑えましたって来て、何人ですかって、まあ、そうですね 5,60 人ですって来てたので、
すごいな、
結構まあまあいますけど、そういう時も、ね、まあ、あるんで、まあ、大人の方が多いんですけどね、はい、だけど大人の方はまあそういういろんなセミナー受けたり、ね、受けたりしてるから、はいはい、やっぱりいろいろこう慣れてるじゃないですか、
逆にセミナー慣れしてる、
そうそうそうそう、
聞く側も、
今はまあオンラインが多いんですけど、
はい、
まあ、子供さんはもう本当にいろんなお子さんのタイプもありますから、
うん、
お子さんの後は状況もありますよね、今日家で怒られたとか、
はい、
褒められたとか、
はい、
テスト点取ったとか、
あ、
学校でつまんなかったとかね、なんかいろいろ本当にいろんな事件じゃないけど、うん、いろんなことがバックグラウンドで起こってて、
うん、
子供さんってそれを純粋にこう体で受け止めてるところが多いので、それをやっぱり大人だからって尺度じゃなくて、うん、その子としてどういう、こう今日は一日送ったかっていうのをちょっと踏まえながら僕らは見てあげて、はい、まあ、よりその中でも一番こう、共有できるものを探して一緒になると、うん、ちょっと難しい話ですけど、すごく心が通うというか、
うん、
そう、全部は無理なんで、
はい、
何かしらそこのところを一つよく話してるとね、
うん、
そう、まあ分かるんですけど、そうなんです、いろいろね、
なるほど、
そういうこと普段僕らもね考えながらやってるんですよ。
あ、
こうやって本当にお顔見えないですけど、
はい、
聞いていただいてる方がね、僕らの話聞いて面白いかどうかってもあるじゃないですか、なるべく面白くなるよう、
ね、
はい、興味持っていただけるように
ですね、
はい、話さなきゃいけないんで、
はい、
ささくれを引っ張ってる場合じゃないですよね、
ささくれね、あ、ささくれだって見つかるとこ、まあ、結構ピッピ
ッと、ラジオだと分かんないから、
そうそうそう、今ね、ちょっとオイル塗ったんでね、今はちょっと潤ってるんです
よ、という話もちょっと入れながら、
はい、
そうするとこの流れでそこの話みたいので、これ逆に聞くかもしれないですね、皆さんがね、こんなにどうやって人に話すかを知ってるのに、はいはい、ささくれの話挟んでくるなかなかすごい放送ですよ、
ね、確かに、ね、
なかなかないと思います、
ね、なんそれみたいな、
うん、
金吾さんっていう、
それで釣られてこうささくれ見る人もいるかもしれない、
そう
だけど本来はその話じゃないんだけど、 でもそういうのも聞いてもらうには大事なんです、
はい、なるほど、
うん、びっくりするじゃないですか、真面目な話してるのに、うん、急にね、皆さんささくれどうすかって言ったらね聞きますよね、一旦はね、それもテクニックだと思います、
あ、なるほどね、
うん、ずっと話してるとみんなそんなん聞きたじゃないってなっちゃいますけど、
間違いないです、本当にそう、
まあ一つぐらい入れるのもよしかな
と、ちょっとぐらい
は
ね、
はい、よくありますよ、僕も
ささくれ、
ささくれじゃないですけど 怖い話入れたり、
はい、怖い話ね、
はい、ちょっと昔のちょっとこうね、恐怖、うん、13日金曜日的な話を、
うん、
そうネタで結構ね、持ってるんです。
ノンフィクションでですか、
うん、でもな、まあ、放送でするのはちょっとねどうなのかなっていうぐらい結構ハードなネタも
あります。わお、
うん、
そうなんですね。
後で教えます。
教えてって、
うん、これ結構僕これ真面目な話なんで、はい、結構子供たちには本当に怖がれて、はい、最後電気なんか消しちゃったりしてね。
そんなもうギャーギャーですよ。
そう、男の子とかがね、僕がこうちょっとネタで怖い話するじゃないですか、はい、でいきなり電気を消すんですよ。
あ、子供が消すんだ。
そう、僕じゃないですよ盛り上げてくれるんですよ。もうすごいことになっちゃう。
だってみんな確かに先生見てて、先生は別に何も動いてないのに、そうね、突然電気消えたらそりゃもう
そういうことをする猫、ね、がいるんですよ。たまにね、
いたずら好き。あ、そうなんだ。
もう大変ですよ、キャーキャーで。
ですよね。つやかんわ。怖い。
面白いことで集中力は煽るっていうの
が、ね、あ、なるほど。え、それ心霊系だったってことですか。
まあいろんな話ですね。
あ、なるほど。
僕はまあこれ多分ネタ的に、はい、最近全然話してないんですけど、はい、いろんな話を聞いてるので、はい、まあまあ番組1個できるぐらい、
ね、じゃ夏の特番、そういうの。
いやいや、高田なんだっけ、稲川淳二じゃないですから、ちょっとキャラクターも違います、ね、
怖いな、怖いな。
でも明るく喋っちゃうんでね、僕ね。
あ、そうか、
はい、まあ、また機会がありました、
ね、ありましたら、
はい、ぜひ
聞かせてください、
はい。まあ、今日はちょっとねトークのテクニックなんかを喋ってみましたけど、
はい、
ちょっとまあアニグローバルエデュケーションからのお知らせも少し入れておきたいと思います。
はい、お願いします。
実は本当にやってなかったんですけど、はい、友達紹介キャンペーンやってます。
今ね、はい、
お友達が中澤塾とかアニーとか、
うん、
インターとかにいる場合はご紹介いただくと、
はい、
図書カード2000分がプレゼントと、
はい、
あとかざすポイントっていうね、ちょっと、うちならではのポイントが2300ポイントもらえるんですけど、
うん、
入会されて紹介いただくのも自由なんで、うん、まず入会いただいてからの話になっちゃうんで、
はい、
じゃあどうやって入会するかっていうと、また GoToGoGo キャンペーンっていうね、
うん、
もう 55% 全てオフというキャンペーンになってますので、入会金、初月月謝、
はい、
年間教材費、それが全て 55% オフ、なんともすごいキャンペーンやってますので、どうしましょう。
やるしかないです。やるしかないですよ。
なのでちょっとね、なんでこの時期かっていうと、
はい、
まあちょっと年末、まあちょっと今年は特にね、いろんなことが変わってきたので、
はい、
まあなるべくちょっとこう塾に入りたい機会とか、うん、本当ずっとこう今体験いただいてるんですよ。
はい、
なのでまあいろいろ機会があるので、この機会にまあ年末までにね、ちょっともう早めに勉強始めていただいたりとかしてもらいたいなっていう強い思いがありまして、
うん、
はい、機会を逃さないようにですね。そういうキャンペーンをしてみましたので、
これ先週はちらっとね、教えていただいたんですけど、うん、先週はまだ、
スタートしてなかったんですけど、
ね、そうですよね、
はい、GoToGoGo キャンペーンと友達紹介キャンペーン、はい、なんと両方が同時スタートしまして、
ね、9日からスタートしたということで、
はい、12月の23日だったかな、
お待たせしました
になっちゃうんで、
はい、
今月来月でご紹介いただいてたり、うん、入っていただくと非常にいいかなと思ってます。
はい、
アニーグローバルエデュケーション、またよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、電話していただくと僕が声がたまに聞こえるかもしれません。
はい、ラジオの、
はい、お願いいたしますはい、今週も熱血教えて中澤先生、45分間お付き合いありがとうございました。来週6時も私中澤さんと
土井のりこがお送りします。来週も聞き逃しなく熱血教えて中澤先生。この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。
See you, take care, bye bye。